礼拝を始めましょう。我が言わなる神を賛美します。ラララララララララ三、はい。
我が言わなる神よ、その御業は素晴らしい。我が言わなる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。
アーメン。お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今日も主の御声を聞いて一日を始められる恵みに心から感謝します。どうぞ主よ、私たちと深い交わりを持ってください。今日も霊魔の御言葉を持って私たちに聖書の御言葉から直接語ってくださることを期待しています。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書7章11節から17節です。それでは拝読します。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。アーメン。内容をまとめます。あるやもめの母親の一人息子が亡くなりました。棺を担いでいる時にイエス様が起きなさいと命じられると、その若者は起き上がって物を言い始めました。人々は皆驚いて、イエス様のこの話が、ユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まりました。それでは最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができている方からお願いします。
はい、私は11節で、弟子たちと大勢の群衆も一緒にそのナインという町に入ったということで、その後死人が生き返る、そのような御業が行われるんですけれども、大勢の人たちがその目撃証人となったんだなということを思わされました。あと12節でも、大勢の人たちが、まあ、彼女、そのお母さんに付き添っていたということもあります。あと13節 でこのイエス様がその母親を見て深く憐れんで、泣かなくてもよいと言われて、その帰りを、死者の生き返りをなされた、そこに目が留まりました。以上です。
はい、ハレルヤ。11節で、それから間もなくというふうに書いてあるところに目が留まりました。百人隊長のこの信仰を称賛したいろんな出来事がありました。そして、 一旦それは終了しているんですけど、それから間もなくイエス様はあまり休まれず、よく行動されていな、いたということがここで分かりました。また、この死という鎖に人間はつながれていて、そこを誰も抜け出すことはできませんけれど、その問題の解決者であられるということ、そしてその動機は13節にあるように、母親に対する深い哀れみ、この内臓を引きちぎられるような、その哀れみ、それにあったんだということを教えられました。以上でございます。
はい、私は12節に目が止まりました。やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであったという、ご主人を亡くして、またたった一人しかいなかったその息子が今死んで、もう担ぎ出されてしまったという、このもう人の力では全て及ばない完全な絶望の中に置かれたお母さんの姿と、またそこにイエス様が近づいていかれて、人の力ではどうにもできなかったところに主の力が働いて、このお母さんに希望が与えられたという、その部分に目が止まりました。以上です。
はい、私も12節から13節、目が止まっています。やはりイエス様がご主人もいなく、また娘、息子が先に死んでしまうというのは、心に引き裂かれる苦しい状況だと思います。そのような苦しみに対して、こう13節にはかわいそうに思いとあり、本当に主は哀れみ深いお方だと、思いました。はい、以上です。
はい、私も全く主なんですけども、ご主人を失って、またその一人息子を、一人しかいない子供も失う、この母親の悲しみに対してイエス様が本当にその母親に対する哀れみを持って、その介入してくださった、本当に神様が、イエス様はそのような哀れみ深いお方で、またそのように悲しんでいる人に目を留めておられるお方だということを改めて思わされました。以上です。
はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めます。準備ができた方からお願いします。
はい、12節13節のところで、特に13節でイエス様が深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた、その後癒されたというところで、本当にこのイエス様の死者を蘇らせる、その大いなる奇跡の動機が本当に深い哀れみであったんだなということを、思わされました。他の箇所でもイエス様は羊飼いのいない羊のようで群衆たちのことをかわいそうに思ったとか、そういう箇所もあるんですけれども、人々は、大勢の人たちその場所にいましたけれども、表面的なこの死者が蘇ったという、そのことにばかり目を留めて驚いていたと思うんですが、本当に大切なのは、母親をかわいそうに思ってどうにか助けてあげたいと思った、その哀れみの心にあるんだなということを思わされました。以上です。
はい、ハレルヤ。12節から15節までの内容について、巫女イエス様は一人の絶望している女性に対して心を引き裂かれる痛みを覚えられたお方です。また何とかして解決したいという願いを持って命じる、権威を持って命じる祈りによって 問題を解決されたお方です。問題を中途半端に投げ出さずに解決するということを通して、人々が神を崇めるようになりました。以上でございます。
はい、私は11節、12節以降のところで、イエス様についてですけれども、イエス様はたった一言で完全な絶望状態を吹き飛ばして喜びと希望に変えてしまうことができるお方だと思いました。この状況はすべての手を尽くしてでもどうにもならない状況、また大勢のお町の人がその母親に付き添っていたと書かれていますけれども、まあ、ただ泣くだけにこう集まった人たちではないのではないかなと思いました。もしかしたら大勢の人が尽くした、尽力があった、そういう息子さんだったのではないかなと、まあそこは推測ですけれども、そのように思ったときに、まあ、人の力では救い出せない状況の中にも、こうイエス様が現れると、イエス様の言葉によってたった一言で全ての絶望が吹き飛ばされて命が与えられ絶望の中に希望が生み出されるということを教えられました、まあ、ここからイエス様が来られるのに遅いというタイミングはないということを思いました。私たちの目に 100% 絶望に見えたとしてもイエス様はどんな状況からでも救い出すことができるお方で、またたった一言でその御言葉の力で希望を生み出すことができるということを教えられました。以上です。
私は16節を通して天のお父様また御子イエス様について教えていただきましいただいています。本当にこのイエス様は憐れみ深い方であり、また天のお父様もイエス様もご自身の民のうめきを聞いて顧みてくださる方だと思いました。奇跡を見た人々が恐れを抱いて神がその民を顧みてくださったと神を崇めていますけれども、出エジプトの2章の23節を見てもこのイスラエル人は労役にうめきわめいたとあって、その叫びは神に届いたと書かれています。ここで神様は契約を思い出されて、イスラエル人を心に留められたと書かれています。本当に私たちの苦しみの中での叫び、うめきをキャッチして、帰り見てくださるのが主であることを教えていただいています。以上です。
はい、それでは適用に入りたいと思います。与えられた御言葉を自分の実生活に適用していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はある方と接していて、ちょっとこの、まあ、障害と病と戦っていらっしゃる方なんですけれども、その病のゆえに、ちょっとなんかこう、普通ではない考えを持ってしまったりとか、攻撃的になってしまったりするような方がいらっしゃるんですけれども、方と接していたときに、私は、裁くような気持ちで、また、そういった態度をしてしまって、なということを反省させられました。本当は私はもっと深い憐れみの動機を持って、この深くその方と接し、またその方のために取り成していかなければならないんだなということを思わされたので、結構何回も、毎回そういった感じになってしまうんですけれども、はい、主が癒して解決してくださるように、私は祈る責任があるということを示されたので、そう、今日は祈りたいと思います。以上です。
はい、ハレルヤ。私は13節、14節を通してです。昨日は本当に霊的な具合のある、そういうご家族に会うことができて、感謝でございます。感謝でございます。その人たちのために本当に取りなしの祈りを持って、お祈りしたいと思いました。 そして14節にあるようにイエス様はいつでも様々な主の働きができる準備ができていたということを今日は教えられました。イエス様の皆の権威をもって御業が起こる、そういうこの聖霊に満ち溢れた状態を今日も保つことができるように祈っていきたいと思います。以上でございます。
はい、私は昨日主人の方にメールが一通入ってきて、少し離れた場所にいる青年からの、メールでしたけれども、非常に絶望している様子が伝わってきて、この方のためにずっと祈り覚えてきたんですけれども、まあ、自分のこう力が及ばなかったことばかり、なんか本当にこう頭の中で、まあ、あの時もっとこうしていたらっていうのが、まあ、ずっと巡るんですけれども、でも今この状況の中で、主が、私たちが及ばなくても主がこの青年を起き上がらせてくださるのではないかなという、まあ、そのような希望をいただくことができました。今、主が介入してくださることを信用、信頼していきたいなというふうに今思いました。以上です。
はい、私は、大勢の人々、この町、ナインという町の大勢の人たちが、このヤモメのお方に付き添っていて、またこのヤモメの方も一人息子を亡くしてしまい、本当に希望がない状態であったんですけれども、皆が心一つになってイエス様を求めていたんじゃないかなということを思いました。その時に神様の奇跡が起こったのを見て、私も今病の中にある方のために祈っているんですが、その方のためにもっと私自身も祈り、また励ましに行こうということを思わされました。そして教会全体を挙げて祈るときにきっと奇跡が起こるんじゃないかなということを感じることができました。以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日のこの時間を感謝します。私たち一人一人にあなたの御言葉を与えてくださいました。今日一日その御言葉を握りしめて歩むことができますように、主を信頼して導かれて歩むことができますようにお祈りいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。